皆さんこんばんは。聞こえた方は、今日早いな、集合が。すごい早い。今日、だいぶ前からみんな入ってて、一番早かった人が、なんだっけ、今日一番早かった人さ、朝7時とかじゃなかった？書き込んだの。7時14分が最初で。ちょっと、みんな今日のベトナム会楽しみにしすぎやろ。すごいね。ついにやっとベトナム会が実現しますということで、今日のゲストの方、2人います。ミサさんとパパアミーゴさんです。よろしくお願いします。
ミサです。よろしくお願いしま
ミサ
す。
さん。パパさん。
はい、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。ミサさんは私普段からですね、お仕事でも会うし、お友達なので、まあよく会うんですけど、パパさんとお話しするのは初めてということで、結構ドキドキしてます。お願いします。じゃあまず今日はですね、ベトナム会ということで、お二人の、まずその、なんで今日お二人がゲストにお招きしたかというと、まずミサさんがベトナムにこの間旅行に行って、もうパパさんといえばもう旅3のベトナム担当なのでお招きしたんですが、まずですね、もうみんな大体わかってると思うんですけど、お一人ずつ自己紹介をもう簡単にでいいんでしていただきたくて、ミサさんからいいですか？
はい、自己紹介、まいちゃんの友達です。
そうですね。
ナレーターとか MC とか、喋る仕事などをしてまして、今年の1月に、まいちゃん、ののちゃんたちと、あと、姫ちゃんも一緒にタイに行って、めっちゃアジア気に入って、7月末にベトナム行きました。よろしくお願いします。
いや、もう、ミサさん、そう、私と姫ちゃん、ののちゃんで、今年の初め、旅3ができてすぐですよ。一緒にタイに行って、ずっと私が、次はベトナム行きたいな、ベトナム行きたいなって言ってたら、先にミサさん行っちゃうっていうね。しかも、すごい楽しそうで、よかったです。ここから、後ほどゆっくり話を聞きたいと思います。では、パパさん、自己、お願いします。パパさん、自己紹介、お願いします。
パパさんはですね、普通のサラリーマンです。で、もう年は60超えてるんで、皆さんよりかなりお年上だと思います。
そうなんですか？
で、そうです。
おお、先輩。
奥さんがベトナム人なんで、ベトナムのことはある程度知ってますけど、ただ、北の方のハノイとかその辺は、行ったことがないんで、主に中部南部の方ですね。奥さんの出身がホーチミンなんで。知ってますけど、そんな感じです。
ありがとうございます。今日はお二人ともよろしくお願いします。みんな拍手。
お願いし
お願い
ます。
します。いや、今日相当ベトナム会みんな楽しみにしてたようで、本当朝の7時ぐらいからこの中継にぎやかし部屋に人がいて、で、このラジオ始まる前からだいぶ盛り上がってたので、本当に今日、ついにベトナム会が実現できたということでよろしくお願いします。まずは、じゃあどうしようかな。ミサさんの旅のスケジュールをざっくり聞いてもいいですか？
はい、7月末に5泊かな、ホーチミンに全部泊まったんですけれども、1日だけ、沢木耕太郎の小説を読んで、ブンタウというめっちゃマイナーな港町に行きました。
文太を知ってる人、沢
知っ
木
てます
耕太
か？
郎さんは分かりますよ。あ、姫ちゃん知ってる。ほうほ
そう、なんかブンタウはベトナムの熱海って言われてて、ベトナムの人が旅行に行くようなところで、めっちゃのどかなとこでした。
文太を知らない。パパさん、ご存知ですか？
ああ、行ったこともありますよ。文太を、
おお。
ホーチミンから車で移動して、3時間ぐらいだかな。
それ
で、
は、川を下ってきました。
で、基本的にベトナム人が普通に湘南に海水浴行くような場所で、結構旅行客にはあまり綺麗なところのイメージはないですね。
あ、そうなんですか。
海から近いんだけど、で、ただベトナムの海沿いのエリアって今すごく開発されてるんで、ウンタをもう、1年ぐらい行かないともうガラッと変わっちゃってて、もう、外資系のホテルなんかいっぱい建ってると思います。
噂だと空港ができるって、お店のホーチミンのお母さんが言ってました。
そうなんですよ。あの辺に空港もできて、だから逆にホーチミンのタンソニアと国際空港が、メインじゃなくなっちゃうとちょっと面倒くさい。
確かに。いや、なんかいきなりすごい充実した話聞けてびっくりしてます。ちょっと待ってくださいよ。みんな声ちゃんと聞こえてますよね。大丈夫ですか？声ちっちゃいですか？私には今、ミサさんの声もパパさんの声も普通のボリュームで聞こえてるんですけど。どうですか？聞こえてる P レイさん。P レイさんも、あ、そう。P レイさんも来年1月にベトナム行くんですよ。で、今日はまさに今ベトナム旅行中でいない、はるかさんっていう方も今もうベトナム旅行中で、私も来年行きたいなって思ってるので、ちょっと今日は本当、みんな本当お待ちかね。あ、何？ミサさん、この料理美味しそう。
このブンタウはエビが有名みたいで、めっちゃ美味しかったです。
美味しそう。たこ焼き的な？
あ、そうです、そうです、そうです。
ベトナムは料理が美味しいんですよ。
美味しかったです。
ちなみにですね、今参加してるつぐさんは、今まさにベトナムにいます。
すごーい。
ベトナム、ちょうどベトナムから今日かな、日本に戻ってくるんですよ。だから今、空港なんですよね、確か、つぐさんは。
ベトナムのどこですか？つぐさんってコメントでやればいいんだ。
いや、声聞こえてます。ミサさんとパパさんは声でみんなに届いてるんで。そうなんですよ。つぐさん、ベトナムにしばらくいて、ついに帰国なんですよ。だからちょっとベトナム、やっぱりみんな興味津々なんですよね。
ベ
つ
ト
ぐ
ナム
さん。
は本当ご飯が美味しかったです。
ですよね。つぐさん、ダナンからハノイに移動してきたそうです。
全然そっちは行かなかったので、
ミサ
海
さ
は
ん、
今度は行きたいです。
今回チェンマイですもんね。
今回は、ホーチミンであ
、
す。
間違えました。もう、チェンマイは、ごめんなさい。チェンマイはタイ。何言ってんだ、私。そう、タイラブがここに出ちゃった。そうそう。あ、そう、あとピロッピーさんも今、ハノイにいて、ハワイから、あ、ピロッピーさんっていうメンバーがいるんですけど、この旅スリーの。ハワイから、今、ベトナムに行ってるんですけど、この、旅スリーの赤、この、ディスコード内ではつぶやいてないものの、プライベートのインスタアカウントで、毎日ベトナム絶賛してます。もう、それくらいやっぱみんなベトナムいいって言います。
マツさんがリンク送ってくれたところのレストランに行きました。レストランコバっていうところ、今、マツさんの、
これか。
リンクを開いてるんですけど、
開け
ブ
る
ン
人
タ
ちょっと
ンの。
開いてみてください。これ今まさにミサさんが載せてくれた写真
そう
で
です す、
ね。
ここのレストランに行きました。
これって味付けなんですか？
味付けなんですかね。なんかベトナム風たこ焼き、たこ焼きじゃないか みたいな感じで。 言われた気がします。
これはバンコってやつで、
はい。それです。
まあベトナムのたこ焼きみたいなんですけど、
はい。
玉が大きいんですよね、日本のと違って。で、片
へえ。
面半分のボール状になってて、たこ焼きと味は似てるけど、ソースがかかってる。
そうなんです。
美味し
めっ
そう。
ちゃ美味しかったです。
油をいっぱい敷いてるんで、外がカリカリしてて、
うわ。
銀だこのたこ焼きにエビが入ってるような。
ちょっとパパさん、食レポ上手すぎません？ めちゃくちゃ分かりやすいんですけど。びっくりしちゃった。いや、それは絶対美味しい。分かりやすいですよね、みんなね。パパさんとミサさんってコメント、にぎやかし部屋のコメント見えてる状態ですか？
見てま
あ、
す。
よかった。
頑張ってみんなについていってます。
ああ、パパさんはコメント見れてます？
はい、見れてます。
あ、カナダ太郎から。ホーチミンはその時、ミサさんが行った7月でしたっけ？ 7 月、雨季でしたよね。雨よく降ってましたか？って質問来てます。
雨季でした。で、みんな雨季だから暑いんじゃない？雨降るんじゃない？って言われたんですけど、暑いは暑かったんですけど、日本もめちゃめちゃ暑くて、すごい湿気だったので、なんか逆に1日2回くらいちょっと雨が降るので、20分くらい。意外と爽やかでした。
じゃあ、日本みたいに一日中降ってるみたいなのはないんですか？
ないです。行く前にののちゃんに、雨降った時って傘いるかなって聞いたんですけど、そしたらののちゃんが、雨降ったら、海に避難してたよって教えてくれて、で、へえと思いながら行ったんですけど、本当にもう短いと5分、10分でやんじゃうので、ちょっとカフェでお茶してる間にもう雨はやんじゃってます。
パパさん、ベトナムの人って傘さすんですか？日本みたいに。
刺さないですね。で、バイク乗ってる人が圧倒的に多いんで、バイクにカッパを常に常備してて、雨が降ってくるとカッパをささっと着て、で、別に普通に傘ってるみたいな。
カッパ、なるほど。ちょっと皆さん、これいい機会だから、パパさんとミサさんへの質問を受け付けます。質問をがある人はぜひ書き込んでください。ちょっと私が今日コメントすっごい多いから、追えない可能性があるから、ちょっと、スルーしちゃった。ごめんなさい。質問受け付けます。あ、すごい。質問受け付けるって言った瞬間にコメントがバッと。じゃあ、
今のパパさんからバイクの話あったんですけど、
はい。
皆さん知ってると思うんですけど、ベトナム信号がないので、もう横断歩道は渡るよ渡るよってこう意思表示をしながら、めちゃめちゃラッシュのバイクの中渡りました。
信号ないんですか？
基本ないです。
怖
そうそう、カナダ太郎さん、そう、止まると危ないんですよね。結構歩き続けないと運転してる方の人もびっくりしちゃうので、怖いけどずっと歩きながら横断歩道渡りました。
ベトナムではそれで事故起きないんですか？
避けるのがうまいですよね、皆さん。
東京のスクランブル交差点で人間同士がなぜか上手に行き来できるのと一緒ですか？
そんな感じかも。ちょっと今めっちゃすごいラッシュの時の写真を送ります
あ、
ね。
見たい。
これなんだ、なんとかホテル。あ、これもすいません、沢木耕太郎に出てきたホテルです。の前のラッシュの写真を今送りますね。これが一番怖かったかも。これです。何ホテルでしたっけ、これ。あ、マジェスティック、ホテルマジェスティックの。これが多分一番夕方のラッシュでした。
ミサさん、これ行けたんですか？
行きました。
パパさん、これベトナムの方たちはもう普通にスイス行っちゃうんですか？歩く人は。
そうですね。でも、このマジェスティックの近辺って結構、歩道みたいなのあるから、ひどいところはないかもしれないけど。
いやでもこう写
このマ
真、
ジェスティックの前だけ、押して、なんて言うんでしたっけ？押して青になる信号がありました
あ、でもそれぐらいしかないんですね。
そう。
めったに見かけないですよね、普通の信号。
そうですね。ここの道もタクシーで通ったんですけど、多分そこくらいしかなかった気がします。
ベトナム。
お世話になるし、何て言うんだっけ、
何をしてようになるしん。
お仕事式
ちょっと待って、コメントがすごいな、これ。あ、姫ちゃん。バイク同士の事故率も気になる。
しょっちゅう事故あるみたいですよ。
ですよね。だってこれだけ。ねえ。バイ
た
ク、
だ、日本と違って、バイク乗ってる人って大体30キロとか、そんなスピードで走ってるんで、日本のバイク乗ってる人たちのイメージじゃないです
スピードがちょっと遅いんですか？
よね。混んでるし、そんなにみんなスピード出さないんで。
もう日本だとね、バイク同士の事故なんてバーンってなるし、人に当たったりした日にはっていうイメージだったんですけど、あ、なるほど、納得です。
ベトナムってバイク乗るのに免許がいらないってちょっと聞いたんですけど、パパさんこれは本当ですか？
少なくとも 50cc はいらないですね。
怖
だ
い。
そうです。
え、何歳からいいんですか、バイク乗って。
何歳だったかな。15歳ぐらいからいいんじゃないですか。
うわ、15歳の無免許の子たちが乗ってるバイクの前通るの怖いな。
で、電動バイクだったら12歳ぐらいからいいんじゃないですかね、確か。
小学校6年生？あ、でも言われてみれば、私もベトナムの田舎の方に行った時に、明らかに小学生ぐらいの子供4人組のバイク見ましたね。ちょっと KP ちゃん、対馬は一応日本だから、そういうのありません。普通に日
かの
本の
っち
法
さ
律
ん
です。
のクラクションのコメントがすごい分かりやすく
え、
て、
どれどれど
なん
れ？
か本当にここに今いますっていう感じでめっちゃクラクション鳴らしてます。
引退に威嚇的じゃないですよね。
だから最初はホーチミンに行ってめっちゃクラクション鳴るなと思ったんですけど、慣れると本当にこんな感じです。ここにいますって感じでクラクション鳴らしてます。
じゃあ、日本の怒って鳴らすのとはちょっと違うんですね。
ちょっと違
ちょっ
う
と
かも。
違うと。
へえ、面
やっ
白い。
ぱ、無法地帯ですよ、ベトナムバイクは。
え、なんか聞けば聞くほど。
平気で逆走するし、歩道も走って。
これ観光客引かれないんですかね？
向こうの人たちが避けてくれてますよね。
いやー、すごいな。なんかもう普通にバイクの話で1時間いけそうな。
あ、
あ、
ケピーちゃんのベトナムの海が綺麗なところ、
聞きたい。
私これお母さんにおすすめしてもらった海が、どこだったかな、ここ
どこ？
フーコック島、違うかな、
多分一番綺麗なフーコックですよ。
あ、じゃあそこだ。
そうです、そうです。
お母さんって、その、ミサさんを産んだお母さんですか？
違います。オーダーの服を作ってもらったベトナムの方が
ああ、
す
な
ご
ん
く
で
日
びっくりし
本語が堪能で、でいろいろ教えてくれました。
た。あ、現地で知り合ったお母さん。
そうです。ベトナムのお母さんです。
フーコック島ですかね。じゃあ、やっぱり。
そうです。西の方ですね、フーコック島。これリンク送れるのかな。
ベトナムで綺麗な海は気になるな、すごく。あんまり、なんか、海のイメージそんなに、私はないんですよね。結構街でお買い物するっていう印象が強いから。 でもベトナムの海にはチャレンジしてみたい。あ、ミサさんがリンク貼ってくれました。
送りました。ここです。
これは
ママ活してるミサさん。
本当だ、ママ活ミサさんになってる。
青材はね、作らなかったんですか、のっちさん。普通にワンピースを3着作りました。
すっごい可愛いワンピース作ってましたね。普段使いできる。
そうなんです。青材着てないんですよ、姫ちゃん。
私も見たい。写真あるんだったら私も見たい。着てないんですもんね。
ちなみに、洋服をオーダーしたんですけれども、ワンピースでも T シャツでも、なんでもそこは30ドルで作ってくれました。
でも T シャツとワンピースって布
なん
の
か
量
ね、
全然違いますよね。
一緒なんだと思って。
姫ちゃん、ミサさんともあろうものが。そう、撮ってないのよ、ミサさん、今回。
そうなんですよ、着てなくて。
ピレイさんがホーチミンで1日タクシーチャーターした場合の相場はいくらぐらいでしょうか？って来てるんですけど、お二人わかります？
どのくらいだろう。でもめっちゃ安いですよね、普通に。
多分安いけど、普通のタクシーはあんまり使わない方が無難で、やっぱラブとかね、そういうのを使った方が。
私あれ使ってめっちゃ便利でした。なんだっけ、忘れちゃった。ブッキングドットコムでもタクシー呼べるので、
ホテル予
す
約
ごい
サイ
便
ト
利
で
です す。
か？
そう。
へえ。
電話番号とか特に登録しなくていいので。
え、私、ブッキングドットコム歴十何年なんですけど、それ初めて知りました。
そうなんです
え
よ。
えー、知らなかった。
ぜひ、
え、み
ブッ
んな
キングドットコ
知って
ムを
る？これ。あ
開いてもらうとタクシーっていうとこが出てくるんで。
れですか？宿予約するときに出てくるタクシーの案内とは違って、普通にタクシーが呼べるんですか？ホテルからとかで。
そう。日
え？
本だと、ボルトみたいなのできないけど、海外だとタクシー呼べます。グラブみたいな。
知らなかった。
これめっちゃ便利です。
太郎も知らなかった。
そう。だから Wi-Fi だけで、Wi-Fi？ SIM を変えないで、向こうで携帯使う人でも、
は
ブッキングなら多分できると思います。
い。
あれ、みんな知らないの？あれ？
ほら、みんな
私が特殊だっ
知らないった
か
て。
な？あ、そうそう、まちゃこさん、そうそうそう、タクシーの、私も宿ブッキングで、予約したので、初回15%オフみたいな感じで、空港から市街地までタクシー呼びました。
知らなかった。
ダーマエさん。グラブとの違い多分ないと思います。電話番号とか登録しなくていい分楽だと思います。
もうパパさんすごいですね。喋りとコメントの両方使ってくれてるじゃないですか。このまちゃこさんが、パパさんの奥様は青ざい着るんですかって質問してて、コメントで答えくれてるじゃないですか。ママさん、慣れてますね。
え、大変です。ちなみに、
ベイレイさんから、おじいちゃんおばあちゃんとホーチミンに行くのですが、足腰の弱い人でも楽しめる場所ありますかってありますけど、結構公園とかがあるから、海沿いの公園とか、そういうとこならいいんじゃないかなと思います。どうでしょ
そうですね。
う？
どこがいいんだろう。歩かない
あ
と。
と船乗れるんですよね。
あ、船もいいですね。
乗りたかったけど、ちょっと夜景とか見たいなと思ってチェックはしてました。
え、それってあれですか？海行くクルージング的な。
そうそうそう、
ああいう
そう
の
です。
やってるやつですね。
へえ。
そうです、そうです。
あ、それだったら足腰弱くても。
ちゃんとの乗る場所もチェックして 置いたんですけど、ここだかな。
水上飛行機はね、 あまり面白いと思わないよね。
そっか。
この前、だから、ミサさんに紹介した、青ショーっていうやつが多分すごく面白くって、で、普段入れない市民劇場の中入れるんで、あれ予約が取れたらおすすめなんですけどね。
それって何やっ
い
て
ろ
るん
い
です
ろお
か？
すすめしていただいて。
シナさん、現地語すぎてわけわからへんやったって言ってます。
青ショーって、シルク・ドゥ・ソレイユみたいなやつのベトナム版で、アクロバティックな動きをしてくれるやつなんですけど。
うわ、私、ホーチミン大好きで結構、長期で滞在したのに、長期って、まあ、ビザギリギリまで滞在したのに、全然知らなかったです、そういうの。
昔、日本のテレビ番組でドキュメンタリーで青ショーのメンバーがこういう活動してるみたいなのやってましたけどね。
面白いですね。あ、つぐさんがなんか貼ってくれてるんですけど、さっきのブッキングドットコムのタクシーの予約の画面ってこれですか、ミサさ
そうです、そうです。ここにタクシーってあるので、海外でこれを開くとどこまで行きますかみたいな感じで、ウーバータクシーとかと一緒の感じで出てきます。
これって空港からホテル間以外にも使えるんですか？
使います。
えー！
だから本当に、安いというか、安全だし、ぼったくりとかされないし、多分私はクレジットカードをここに登録してたので、お金のやり取りもなく乗れた気がします。
私この画面はもう何百回って見てるんですけど、これってその空港からブッキングドットコムで予約したそのホテルまでのその区間だけ予約ができると思ってました。
違うんです。もうこれはみんなにおすすめしてます。
多分ここ旅スリーは旅レベル高い人たちいっぱいいますけど、これ多分みんな知らないと思う。
ょっと前にタイに友達行ったんですけど、その子は SIM を借りなかったので、これで全部タクシーで楽しめましたって言ってました。
そうなんですよね。グラブとかボルトはいらなかったかな。あの辺って結局その現地での電話番号がないと登録できないんですよね。
そうなんです。それで私タイでグラブかなんか登録できなかったので、すごい便利でした。
うーわー、いいこと聞きました。なんかミサさんあれですね。出会った1年ちょっと前はまだそんな旅にそこまで詳しくなかったじゃないですか。この1年間ですごい旅人になりましたね。
確かに、もうどこでも行けそうな感じ
だってタイでも一人行動してましたもんね、結構。
が。めっちゃ一人でどっか行ってましたね。
ねえ。すごいな、向いてますね。才能ありますね、旅才能が。
ベトナムも一緒に行った人がちょっと熱出してたので、
あはは。
初日は一人でフォーを食べに行きました。
あ、今ので思った。そう。お二人それぞれの、もうベトナム行ったら、絶対これ食べなっていう料理が聞きた
なんだろう。カフェには行ってほしいですね、やっぱり。
い。え、どうしてですか？
おしゃれなカフェがいっぱいあって、で、ちゃんと豆から挽いてくれるようなコーヒーも300円くらいかな。結構、
ミサ
お
さん
値
すい
段
ません。
が。
ほんとごめんなさい。猫ちゃんの声が聞こえるんですよ。
すいません。うちのウニが。ウニおいで。
ちょっとニャーが聞こえてから全く話が頭に入んなくてすいません。もう一回いいですか？
ベトナムのカフェがすごいおしゃれで、クオリティも高くて安いので、ぜひベトナムカフェでコーヒー飲んでほしいです。
ちょっとじゃあ、パパさん、ベトナムコーヒーの種類を教えてもらっていいですか？
ベトナムコーヒーは、だから、普通の ミルクコーヒーと、例えばだから僕がおすすめしてるアボガドのコーヒーとか、あとはエッグコーヒーとか、あとは、ココナッツミルクのやつ。そういうのありますよね。
あとあれ、つぐさんがですね、昨日か一昨日 SNS に書いてた、塩コーヒー。
塩コーヒー最近流行ってるみたいです
あ、
ね。
最近の流行りなんだ。ミサさんがいた時ありました？
全然知らないです。
ちょっとも
うあっ
検、
た、
はい。
その、
でも私もアボカドコーヒー探したんですよ。エッグコーヒーも。意外とあれってどこにでもはなくないですか？
ちょっとしたカフェならあると思うんですけどね。
ミサさん見つけました？
多分どなたかが教えてくださって、その画像を見せて、これありますかって言ったら、アボカドのジュースはあるけどみたいな感じで言われて、私はたどり着けないと
アボカドコーヒーって、アボカドってどんな状態に入ってるんですか？
です。要は、浸透棒って言って、アボガドのスムージーがあるんですよ。アボガドをミキサーにかけて、で、練乳を入れて、ドリンクにしたスムージーのやつ、スムージー。
ほうほうほう。
それにコーヒーが入ってるのがアボカドコーヒ
全然味の想像がつかない。甘いんですか？
ー。もちろん甘いです。で、ねっ
へ
とり、美味しいですよ。
え。へえ。あれはエッグコーヒー。
エッグコーヒーは、要は、シュークリームのカスタードが上に乗っかってるようなイメージ。コーヒー。
それ美味しそう。
だから、上のそのクリームを食べながら、コーヒーを飲む感じですかね。
なんかスタバのメニューにありそうじゃないですか。出てきそうじゃないですか、それだったら。
どうなんですかね。
飲ん
生
で
と
みたい。
決まって大変なんじゃないですか。
ミサさん、他はなんか、食べてよかった、行ってよかったあります？飲んでよかった。
意味、パンがやっぱりすごい美味しくて、もう普通にセブンイレブンで、バインミー買っても一回一回ちゃんとトースターみたいなので温めてくれるので、
すご
船の時間前にちょっとセブンに寄ろうと思って行ったんですけど、意外と5分くらいちゃんと温めてくれるので、もうパンもちゃんと外がカリッとしてて中ふわみたいな感じで、めっちゃバインミーが美味しかったです。
バインミーって日本で食べてもあんなに美味しいから、やっぱり、現地のはたまんないでしょうね。
めっちゃ美味しかったです。パンが全体的に美味しいですよね。
そうですね。パンが日本みたいに硬くないんで、噛みちぎりやすいようなパンで、で、具もたっぷり入ってて、もう、大きいパンなんで、他の人だともうそれ1個食べるともうお腹いっぱいって感じだと思いますけど。
めっちゃ大きかったです、確かに。
へえ。
で、僕のおすすめは、
はい。
唐辛子を入れてもらうっていうのがおすすめですね。
辛くないですか？
いや、途中でね、唐辛子に遭遇するんですよ。それがね、奇跡。
途中で遭遇 言い方
普通に食べると、あ、来た、あるんですよ。で、それがね、すごく刺激的でいいんですよ。
上級者ですね、さすがパパさんは。パパさんのお家でベトナム料理出てくるんですか？
あ、そうですね、出ますよ。
ちょっとみんなでパパさんち行きたい、ベトナムパーティ ー。旅スリーのオフ会、パパさんちでやりたいな。
いいっすね。
今写真送ったんですけど、緑色のがセブンのバインミーで、なんかこういうふうに、もう一枚のがカフェで食べたバインミーなんですけど、挟むタイプのバインミーもありました。
自分で挟むんですか、これ。
そう。 ベトナムはちょっと揚げてあるんですよね。
いろいろなパターンがあって、
は
うちなんかでよくやってるのはシューマイの、
い。はい。
で肉団子のやつを食べる。
え
ー、えー、
シューマイっていうと肉団子なんで。
えー、いろいろあるんだ。は
なんか私の写真は、一つのはレバーペーストをつけた気がします。
い。レバーペースト。
レバーペーストはデフォルトで入ってて、
あ、
レバーペー
そう
スト
なん
が
で
美
すか。
味しくないですよね。
確かにこれ、こうやって2枚目の写真みたいに出てきたら何も分からずに別々で食べちゃいそう。確かに。団前さん、なんでこれ緑なんですか、パンって。ミサさん。
だったかな、ほうれん草入ってるのか忘れちゃいました。
猫ちゃんがもう、今泣いてるのは、ミサさんのアイコンになっている黒猫ちゃんです。
ウニです。
ほうれん
そう、カ
草？
ノッテさん、ベトナム、多分コンビニで200円くらいだったと思います。
太郎、1、10、100、5万ドン。
5000本。ごめんなさい。
ゼロ多いとね、難しいですよね。
いくら？
いくら？ 5万ドンっていくら？誰かわかる人いますか？ベトナ
今、
ムのお
体
金、
太郎さん入力してくれてます。
300円ぐらい。
300円
だっ
ぐ
た
らい
と思
か。
います。
でも、日本のに比べるとでかいんですよね。
でかいけど、
めっちゃ
300
大
円結構
きい。
高い方ですね。
あ、そうなんですね。安心しました。300円高い方なんですね。なんか私のイメージだと、ベトナムって、すごい、日本に比べるとすごい安かったんですよ。私が行った時って。例えば、フォーとかも、道端にテーブル出して食べてるフォーって、ほんと150円とか200円とかで食べれたし、バインミーも100円ぐらいで買えたイメージで、で、そのおしゃれなカフェじゃなくて、道端のテーブルのカフェだったら、ベトナムコーヒーの練乳たっぷり入ったやつも、100円前後っていうイメージなんですけど、今ってどうですか？
もうちょっと高かった気がします。
やっぱそう。
今、
はい。
円安の関係でかなり上がっちゃってて、
はい。
100円だと、フォーとかそんな食べられないですね。今200円ぐらいが相場じゃないですかね。そういう店でも。
そうなんで、上がってるんだな。なんかちょっと、一昔前って、もう日本人が豪遊できる国、ベトナムだったじゃないですか。でもなんかはい。
まだベトナム安いですよ。タイなんかと比べれば全然安いと思う。
タイより安いですか？
もちろん。
ああ、よかった、よかった。タイにこの間、1年前か、この間じゃない、もう1年前だ、行った時に 物価が高くなっててびっくりしたんですよ。あ、そっか、ベトナムはまだ安いのか。ああ、安心しました。よかった、よかった。他に、今、質問がある人、今チャンスですよ。ごめんなさい。もし質問スルーされた人いたら、ちょっとまた書き込んでほしいで、ちょっと今日コメント多くて、追いつけなくて。すごいですね、パパさんとミサさんの回。全然コメントが、全部見れない。ちなみにミサさん、今回のベトナム旅行で、あ、行ってよかったなとか、あります？他に。ここはもうおすす
さっ
めし
き言った
いみた
た
いな。はい。
オーダー服良かったんですけど、と、ネイルが安くて、
ほう。
すごい良かったです。ジェルネイル
はい。
で、多分何もしないと、手も足も、7、800円でできました。
手、足それぞれが700、800円ですか？
そう、800円くらいで、
ジェル
なん
ネ
か
イ
若
ル？
い男の子がすごい丁寧にやってくれました。
安っ！
そう、 ちなみにジェルネイルです。
安っ。上手ですか？
めっちゃ上手で、なんか私の色の配分がちょっとあんまりおかしかったんですけど、今写真送ります。
その色の配分は誰が決めたんですか？
私が決めました。なんかやってくれたお姉さんが、ベトナムの方ってちょっと私より色が日に焼けてて、
は
で白いネイルをしててめちゃめちゃ可愛くて、で私も白にしようってその時に思
いはい
った
はいあれはい
ら、まずこれです。
姫
送り
ちゃ
ま
ん
す。
はい
足がちょっとラメで、手が白と赤でやったんですけど、次送りますね。これ見てください。エヴァみたいだねって言われて。
ミサさん、バッチリ写真準備してくれてるじゃないですか。ミサさん、まあ、この面白さよりも、ミサさんがしっかりこの写真を 準備してくれてたのが 面白いですね。
iPad で写真をチェックしながらコメントしてます。コメント見てます。
わあ。いや、でもこれで、確かにエヴァみたいですけど、ジェルネイルを1000円以下でできるのは本当にありえない。
今、日本でも高いですもんね、
そう、
ネ
まちゃ
イル
こさ
ね。
んがシンプルワンカラーでも5000円以上します。
です。
いや、すごい。なんかベトナムって市場とかでもやってますもんね。あのネイル、マニ
やっ
キュ
て
ア
ま
屋
す
さん。
ね。
ね。
そうそうそう。
あ、ピーレイさん。あ、これはもうパパさんにお願いしたいですね。ホーチミンで観光客が泊まってはいけない治安の悪いエリアがあれば教えてください。
それ知りたいであ
、
す。
私も知りたい。
基本的にはどこでも治安はいいんですけど、観光客が泊まれるような場所には、じゃあ危ないようなところには観光客泊まれるようなホテルとかないですから、
なるほど。
大丈夫か。川沿いとかあんまり良くないのは確かだけ
え、なんで川沿い良くないんですか？
ど。大体ほら、貧困の人たちが住みがちなのが川沿いなんで。
へえ。日本だと川沿いって結構このシチュエーションがいいから立派な家建ってますよね。
でもアジアは比較的川沿いっていうとあんまいいイメージないですよ。
でも言われてみればそうかも。あ、
今私が泊ま
は
ったホテルを見てるんですけど、
い。
めっちゃ値段が上がっててびっくりしました。
はい。
今見たら、時期もあるのかもしれないんですけど、19,467円からってなってて、
一泊？
1泊1部屋、私多分8,000円くらいで泊まったので倍になってると思って びっくりしました。
ベトナムって、なんかまあ3000出せば小綺麗なホテルに泊まれるイメージなんですけど、ホーチミンだと。
めっちゃ高くなってる。
え、パパさん、これ普通ですか、今。
まあ、その辺、ある程度のところに泊まればそれぐらいしますよね。だけど、なんていうの、バックパッカーが泊まるようなところだと、もちろんもっとすごく2、3000円で泊まれるし。
え、バックパッカーはもう1000円とかで泊まれてたイメージです。
まあ、そういうのもあるし、いろいろですね。で、いわゆるベトナム人が言うミニホテルっていうやつだと、いくらかな、今。やっぱ3000円ぐらいかな。
ああ、それぐらいのイメージです、私。
なんか私めっちゃいいところに泊まったみたいになってますね。
いや、本当に、お金持ちだよ、これは。お金持ちが泊まるホテルだよ。へえ。あ、まちゃこさん、ベトナムは銃の心配いりますか？
主婦は心配ないでしょ、多分。
あ、よかった。え、ベトナムって銃は持てるんですか？ダメですよね。
ダメでしょう。
よかった。タイでもね、私と、 ののちゃんとミサさんと3人で夜遅くまで遊んだデパートで銃撃事件があったりとかするから、ちょっと怖いんですよね、東南アジアでも銃。
れはびっくりしました。
ね、私たち夜
なん
遅
か
く
ほ
ま
ぼ
で、
毎日あそこら辺の時もする。
そうですよ、ミサさんとか閉店ギリギリまで買い物してた、多分。ダーマイさん、今日の宿3500円です。え、国内ですか、それ。それ何？日本の話？ いや、今日本のホテルめっちゃ高くなってるから、なかなか3500円で泊まれないですよ。宿見つ
ち
け
な
る
みに
のう
私
まい。
が泊まったホテルは、日本人街の、ところだったので、逆にフォーのお店とかなくて、すき家とか牛角とか、とんかつ屋さんはいっぱいありました。
ルサントン通りっていう通りですか？
そうです、そうです、そこら辺です。
さすが。え、
なので、やっぱり、ベトナムに工場がある大きな会社もあるので、日本の本当にサラリーマンっていう人が結構たくさんいました。
じゃあ街も綺麗なんですか、そのエリアは。道とか。
そうですね、全然、治安悪い感じではなかったです。
その辺はもう都市部なんで大丈夫なんですけど、もっと郊外に行くと、ちょっと危ないのかもしれないけど、別に問題はないと思うけどな。
なんかベトナムって治安がいいイメージありますもん、東南アジアの中でも。人も優しいし。
危ないのはひったくり。
ひったくり。
ひったくりとぼったくりタクシーかな。
じゃあその2つさえ気をつけておけば、家族旅行とかでももう大丈夫そうですか？
基本的には大丈夫だし、都市部の方に行くとか、あとはビーチの方、ダナンとかニャチャンとか、ホイアンとか、ああいうところに行くんであれば全く問題ないと思いますけど。
にゃちゃん気になってるんですよね、すっごく。なんかテレビかなんかで見て、ちょっと一回は行ってみたい。
ニャチャンもビーチはいいし、ホテルもいいところが今どんどん建ってて揃ってるし、いいんです。逆にダナンに行くとホイアンが近いんで、ホイアンの観光もできるんですよ。
ああ、いいですね。本屋行きたいです。なんか街並みがいいんですよね、歴史もあって。
そうそう、世界遺産になってて、ランタンが綺麗でね。
わあ、いいですね。あら、
だから、
ランタン行きたかったな。アウェイライ
ダナ
ス
ンに
の
行け
本
ば
は大事
ビーチもいるし、そのランタンのホイアンも楽しめるっていう感じなんですけどね。ニャチャン行っちゃうとニャチャンだけになっちゃいますね。
なあ。パパさんが思うにですよ、じゃあベトナムに5日間で行くとしたら、どこを拠点にするのが良さそうですか？
拠点はだから一回ダナンに飛んで、
だな、
海を満喫して、で、ホイアンの、昔の街並みを楽しんで、ランタンなんか、見ながら夕涼みして、で、次にホーチミン飛んで買い物とか、それこそネイルとかマッサージでも何でもいいんですけど、そんな感じで楽しんで帰ったらいいんじゃないですかね。
最高。誰か今モデルプラン、今のメモった人います？後で私にちょっと送ってもらっていいですか？マッサージいくらぐらいですか？気になる。
マッサージ行きました。
どうでした？
5000円くらいだった気がします。そう。でもそれは日本人向けのところに行って、野良で行ったところは3000円くらいだった気がしま
3000円で、そのメニューと時間ってどれぐらいですか？
す。2時間かな。
あれは、
でもちょっとメニュー何だったかな。
オイルとかですか？
オイルだったと思います。
ああ、だった
野良で行ったら
ら そう、ミサさんね、結構、 ワイルドな表現してくるから、普通に。
そうね。
見た目すごい上品なのに。2時間
でも本当
3000円。
客引きで疲れてて一人で行っちゃったので、あ、化粧品大丈夫かなっていうところでした。
マッサージ中の化粧品気になりますよね。
そう、そうです。
あ、太郎、ベトナム
ベ
は
ト
マッ
ナムの
サージ
サイ
高かった。でも、オイルで2時間3000円だったら、まあ、全然 OK。上手だったら。
まあそんなもんかなっていう感じでした。
わ、でも思ったよりは高かったな。
そんなにあんまり安いって感じじゃなかった気がしま
タイの方がちょい安ぐらいですかね。
そんな感じします。
わ、あ、P レイさんがさっきのパパさんのルート、全く同じルートで行くそうです。うわ、最高。すごいです
そう。
ね。え、P レイさん、なんか聞きたいことあったら質問してくださいね。せっかく、私が言うのもなんですけど、私も聞く側なんで、パパさんとミサさんいるんで。ダーチャオさん、台湾の激痛マッサージ、激痛マッサージもお高めでした。こんばんは。こんばんは。まあ、台湾もそんなにすごい安いイメージないですね。
台湾も行きました。家族で行って結構取られた気がします。
で、なんか日本よりちょい安ぐらいですよね。
でも本当に観光バスで行ったからもう観
ああ、
光価格だなってい
ああ、
う感じでした。
そっかそっか。
ちょっとグレード落とせば、安くて上手なとこもあるんですけどね、800円とか。
そうですよね。
ロッカーに自分で荷物を入れるような店ね。でも店自体はちゃんとしてて、まあ、そこそこの清潔感はあるっていう感じかな。で、多分3000円4000円とか、まあ、5000円かぐらいのやつだと、もう本当に綺麗で、アロマのこう匂いがしてて、なんつうんだろう、もう目から癒してくれるみたいな感じになると思うんですけど、設置だけを求めるんであれば、もう800円とか1000円ぐらいでいけますね。
お、いいですね。いいですね、いいですね。
で、ストーンマッサージなんかもやってくれるし。
あ、大好き、ストーンマッサージ。
見つけられなかったな。
え、やばい、気づいたら、あと8分しかない。ちょっと、質問したいと早めにしてくださいね。なかなかもう、ミサさんとババさんのコラボ、なかなか、もう次のチャンス、ないですよ。私は毎週でもお願いしたいですけど。
パパさんの奥さんは、ホーチミンの方で、今ってあんまりベトナムでも、なんだっけ、アオザイを着てる方って少ないって聞いたんですけども、私が行った時はホーチミンほぼいなかったんですけど、あんまりもう現地の人って普段着てないんですか？
もう結婚式ぐらいしか着ないですね。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
結構動きづらいし不便でしょ。
そう、なん
っていう
か、
のは上の方はもうピチピチで、体にぴったりなんですよ。で、脇腹の辺ぐらいからずっと入ってて、そこはゆったりしてるんだけど、胸元あたりはもう敷地なんです。変に動くとちゃうかもしれない。
日本でいう着物的なポジションですか？
そうですね、そういうこと。高校生の学校によっては青ざいでいかなきゃいけないっていうようなところもあるって聞いてますけど。
見る側としては、街中にポッと突然アオザイ来た女性とかベトナム人の女性がいると、本当にこう、なんていうんですか、こっちの気持ちが盛り上がるっていうか、すごい綺麗じゃないですか、あの衣装って。
ああ、そういうのは、だから、仕事で着てる人か、あとは、結婚式の写真撮影が多い。
あ、姫ちゃんから質問です。ごめんね、姫ちゃん、スルーして。姫ちゃん、これ何回も書いてくれてる。ごめん、ほんとごめん。ごめんね、姫ちゃん。タイとか周辺国とのマッサージは違うんでしょうか？姫ちゃんがそのタイでマッサージ修行してるんですよ。 ベトナムはまたタイマッサージと違うんですか？
基
パパさ
本的には日本ですけどね。
ん。うん。
多分同じ。
ベトナムでもストレッチっぽいのって取り入れるんですか？マッサージに。
ストレッチっぽいのはやらなかったような気がするけど。
私もなかったと思います。
お、じゃあちょっと違うのかな。
KP さん、ごめんなさい。
ね、ミサさん、いいんです。これは私も、このコメント見てたんですけど、まあ、いっかと思ってスルーしたやつです。あ、でももう答えてもらいましょ
毎回名前変えませんかって出てくるから、名前を変えようと思って、ちょっといじっただけで
う。そう、ミサさんは名前に、ミ、スペース、サなんですよ。
す。そうそうそうそう。
なるほどね。
なんか簡単な名前だと名前変えませんかって皆さん出ませんか？私だけですか？
いや、多分これみんな出てるんです。私も出ました。あ、KP ちゃん、ミサさん、ありがとうございました。よかったね。答えてもらえてね。私ね、これスルーしてたのよ。まあ、いいかと思って。あ、さきちゃん。マッサージは中国系だった気がする。系統として。さすがいろんな国に行ってるから。面白い。マッサージ一つとっても
私もう
違
一
うんだ。
つ行ったところはもう本当に日本人向けで、なんかもうちょっとタオルをこうずらすのも失礼しますってもう日本語で言ってくださるようなところだったので、日本人向けだなと思いながらマッサージを受けてました。
高級スパですね、じゃあも
そう
う。そ
ですね、
う。
多分日本人街のところでもう一つは行きました。
旅行にマッサージはつきものだから、マッサージ安く受けられる旅行先最高ですよね。ウェイライさん、ネトフリやアマプラで見られるベトナム気分を盛り上げられる映画ってありますか？あります
ガ
か？
マンね、私も好きですよ。
言ってましたよね。なんかツアーコンダクターの話で、
はい。
ベトナムの観光地を開発するっていう、なんかラブコメみたいなやつ、名前忘れたな。
気になる。
ここ3ヶ月ぐらいだったっけな。
新しいやつ。いやもうベトナムを知り尽くしたパパさんがいいっていう作品めちゃくちゃ気になりますね。
いや、いいって言うわけじゃないです
え、
け
何
ど、
ですか？
が大体旅行者が行くような場所を網羅しているって感じです。
いいですね。なんかガイドブックの映像版的な。
恋のツアーガイドだったかな。
あ、ウェイラーさんが書いてる恋のツアーガイド。へえ、あ、ちょっと探してみよう。ミサさんはこのラマン愛人を見たんですか？
見たと思います。
なんか
俳優さん好きで、誰だっけ、有名な台湾の方かな。ね。
台湾の方が出てるベトナムの作品なんですか？
だかな、聞いたら、ああっていう人です。
へえ、気になるな、結構あるな。さっきさん、青いパパイヤの香り。え、これも作品名ですか？
これが
レ
作
オン
品
カ
名。
フェ。
ベトナム人の監督が撮った映画ですよね。
へえ。ちょっと今私もベトナム、次行く国はベトナムがいいなと思ってるので、すごい興味ありますね。他
ダー
に、
テオさん、流行りの V-POP ありますか？どうだろう。普通に K-POP とか流れてた気がします。
え、ベトナムでも K-POP 流行ってるんですか？
流行ってたと思います、多分。
へえ。え、ベトナムの若い子たちのファッションって何系ですか？
行ったんですけど、どこだっけ？ベトナムの若い子たちが行くようなところに行って、女の子は結構フリフリ系で、そういうの好きな子はめっちゃいいと思いました。
フリフリ系なんだ。
そう。もう私着れないけど可愛いなと思いながら見てました。
タイ行った時は結構あれでした、ボディコン系の服いましたよね、結構。
いたいたいた。そう。でもなんか、ベトナムの方って結構スタイルいい方多いから、やっぱりちょっと、短めの服とか流行ってた気がします。スカートとか。
フィリピンもボ
あ、
ディ
そ
コン
うそう。
系。
露出ある子、さきさん。露出ある子いたって書いてくださってますけど、まあ、そんな感じだと思います。
猫ちゃんが返事しましたね。
でも本当になんか、韓流の服、ダメージジーンズのジャケットを買ってきました。韓流っぽいやつ。
K-POP 強。マチャコさん、ベトナムは肥満率が確か世界一低い国？そうなんですか、パパさん。
いや、それは知らないですけど、もしかしたら、ベトナムのお米が多分、なんて言うんだろう、タイ米みたいにサラサラしたお米なんで、カロリーが低いの。
あと、フォ
そうね。
ー。全体的にあっさりめですよね。
あっさりめですけどね。
うん。
でも、フォーに砂糖入れません？
砂糖を入れ、自分では入れないですよ。
でもなんかお店行ったら置いてません？砂糖。
や、置いてない。置いてあるのは、ヌクマムか、あと辛いやつとか、あと甘味噌。
甘味噌。
あ、味噌ありました。味噌あった。
私、あれ、コーヒーの砂糖だったのかな？じゃあ、何年越しに分かった事実。なんか砂糖がばって入れた気がするな。コーヒー嫌だったのかな。
入れるんじゃないですか。
いや、私、ベトナムでお砂糖入れ、なんか、テーブルに置いてあったから、入れるもんだと思って砂糖入れて食べてました。
普通は、で、あとは、ホーチミンだったら、ブンっていう、細麺の方が、名物なんで、ぜひそちらを。
つけ麺。
ルン食べました。
肉団子
つけ
入っ
麺
てるや
チ
つ。
に。そう、誰かが多分勧めてくれて、初ベトナム食事がそれでした。
ヘルシーですか、味も、それも。
そう、めっちゃ野菜がついてきて、これは何だろうって思いました。
わかりま
写真。
す。ミントとかついてくるじゃないですか。
そう、
びっくり
何の
しま
ミン
す
ト、
よ
これ
ね。
は何なんだと思いながら、これですよね。うん。
そうです
こ
ね。
れだ。
で、野菜はミントも含めて全部その中に好みで入れるんです。
この野菜の食べ方が分からずに、
私も
一緒に行った人が熱で寝てたので、一人でこれ行ったんですけど、
これはブッチャーですよね。
そうだ、ブンチャー
チャ、
か、
ブンチ
あ
ャ。
とつけ麺みたいな感じでした。
焼肉みたいなの乗っかってて、
そうです、そうです。
確かにこう見たら、ちょっと待ってくださいね。わ、なんと今ベトナム旅行中のはるかさんが まだやってるって入ってきました。そう、今ベトナムラジオしてるんですよ。すごい。
すごい。
今日、つぐさんもベトナムからの参加だし、すごいですね、やっぱベトナム人気。すごいすごい。ダーチャオさん、何
何肉
肉なな ん
ん
で
です す
か？
か？
お、声揃いましたね。
豚肉。
何肉だったかな？豚肉かな？
豚肉でしょ。
です。選べたかもしれない。これは豚肉だと思います。
美味しそう。
あとブンはね、ブンリューっていうのがあって、ブンリューはは トマトスープになってて、甲殻類、カニとかエビとかの、つくねみたいに入ってて、美味しいのあるんですよ。
い。分流。
うん。
気になる。ちょっと、分流、ちょっと、
初めて聞きました。
分流、ちょっとメモっとこう。
で、この葉っぱは、だから、自分でちぎって、そのスープの中に入れるんです。
ミントも普通に皆さん食べてるんですか？
そうです。ドクダミも入れる場合もありますよ。なんか本当このミントの食べ方が分からなくて、周りの人を見てこの茎は取るのかなと思いながら食べました。
わかる。茎どうするんですか、これ。
分かんなかった結局。茎
確か
は
に。
ね、自分にとってそこら辺にポイポイしちゃっていいんですけど、
なるほど。
茎は食べないんですか？
茎は、まあ、好きなら別に入れてもいいけど、普通
これは、
普通に硬かった気がします。
じゃあ、取った方が良かったかもしれないですね。これを、その葉っぱをちぎって、このスープに入れて食べるんですか？
そうそう、そういうことです。
へえ、面白い。
なるほど。
あ、ちょっと、さきさん、茎食べないですよ。ウェイライさん、茎硬かったです。茎、やめときましょうか。あ、さきさん、世界でもできない体験としては、ホーチミン郊外のベトナム戦争時代の隠れトンネル。
プチトンネルってやつで、戦争の時に使ったまあ、地下防空壕みたいな感じで、あとは敵が攻めてきた時のトラップとか、そういうのは展示されてるような感じで、ガンシューティングもできますよね。
ここでですか？ガンシューティングめちゃくちゃ興味あるんですけど、ハワイでもあってすごい高いんですよ。
僕はやったことないけど、そんなに高くないと思うけど。
わあ、やってみたいな。ちょっと次ベトナム行ったらガンシューティングやってみます。ちょっと1回ぐらい、人生で1回ぐらい銃ぶっ放してみたい。
法人結構時間かかるんで、そこそこ覚悟していかないと。
ほうほう。
口トンネルの後、口トンネルの中ってすごく暑いんで、蒸し暑くて、で、姿勢っていうか中が狭いんで、閉所恐怖症はダメですね。
なるほど。つぐさん、日本にないおすすめの果物はありますか？
あれ、カスタードフルーツとか。
美味しそう。
あ、それあれでしょ？アップルカスタードみたいな名前の。
アップルカスタード、
違
そうい
まし
か
た
な。
っけ？カスタードフルーツ？
ねっとりしてて、それこそカスタードみたいな味がするんです。
スタードフルーツね、出て、あ、わかりました。これですね。多分私が言ってる、これと一緒な気がする。ちょっと待ってくださいよ。誰かちょっと、これ。姫ちゃん、ベトナムにいるんですか？そう、はるかさん、今ね、ベトナム旅行中なのよ。これですかね？私が今、リンク貼った。
ああ、それ、これでこれ。これは珍しいと思いますけどね。ちょっとずつもいで食べるんですよ。
これ取れるってことですか？すごい。
そうそう。柄になってるところを一個一個もいで食べていくような感じ。
なんかこれあれなんですよね。国によってはすっごいこれ高級って言われてるフルーツですよね。
まあ、そうなんですか。それは知らないけど、まあ、とにかくフルーツは何でも安いですよ。
これ私、これベトナムじゃなかった、メキシコじゃなくて、どこだっけ、エジプトで食べて、宿1泊分の値段したんですよ。
すごい。
そうそう。ノイナーって何です
ココナッ
か？
ツ、丸ごとココナッツが安かったです。
ああ、
プロ
南国
タイと
っぽい。
か、そうそうそう、180円くらい。
安っ。
そう、海行ったらめっちゃおばちゃんが売りに来て、
いいです
美味し
ね。
かったです。
あれはランブータンとドリアン。
ドリアンは僕大嫌いなんで。
ドリ ベトナムドリアン結構あるんですか？
ああ、うん、そう、食べますよね、みんな。
へえ。
やっぱり匂いがね、日本人にはどうしても耐えられないんで、で、食べちゃうと胃の中でね、匂いが残っちゃって、ずっとその匂いが胃の中から湧いてくるんで、ちょっとね、
わあ、き
一
つ
日
いな。
来るな。
きついな。ドリアンのケーキ？
ピエさん、日本では釈迦塔って言うんですが、中身違うのかな？日本にもあるんですかね？
ここだと釈迦塔ですね。
同じやつですか？あ、一緒っぽい。日
ド
本
リ
で
アン
見
の
た
ケー
こ
キ。
とない。ピーレイさん、家族全員ドリアン好き。じゃあもうベトナム楽しみですね。
すごい。
すごいですね。ということで、なんとこの時点で10分過ぎてます。いつもダーマエさんあたりがあと何分ですとか言ってくるんですよ。あと KP ちゃんも言ってくるし、姫ちゃんも時々言ってくるし、今日誰も言ってこなかったですね、時間。そう、ダーマエさんがね、いつも言うのに、言ってる？私が見てなかった？ごめんね。もうね、コメント多くてさ、今日は。あっという間だったな。あ、本当だ、あと5分って言ってる。いつも時間に厳しいダーマエさんがもう何も言わずに聞いてるから。
でも全然まだ今写真見ながらやってるんですけど、喋れなかったです。
余計なことばっかり。ごめんなさい。
いや、相当面白かったです。第2弾いけます？
やりましょうか。
お！第2弾。あら、パパさんから返事が。パパさんからの返事がない。
ああ、いいですよ。
やりたいですね。ぜひちょっとタイミング見てお願いしたいです。やっぱりベトナムって人気なんですよね。この旅スリーの中でも人気だし、今でもやっぱ東南アジアでベトナムって特に女子旅には人気じゃないですか。食べ物美味しい、まだ物価も安い、雑貨可愛い、治安いい、マッサージある。か、ちょっとまだまだいっぱいいろいろ聞きたいですね。で、ちょうど今ですね、あれなんですよ。たまたまなんですけど、旅スリーの、はるかさんとつぐさんが、それぞれベトナムの、それぞれの違う空港にいるんですよ。
すごい。
すごいですよね。この参加人数の中で2人がベトナムの空港にいるって。それぐらい今ベトナムはね、みんなちょっと興味が津々なので。
今日まだ食べ物の話もあんまりできなかっ
い
た
や、
し。
そうですよ。
本当に。
コメントも全
いや、
然拾えな
そん
かっ
なこ
た
と
で
も
す
なかった。私。
ね。もっともっと聞きたい話あるんで、ちょっともう一回ぐらいお願いしてもいいですか、お二人。
もちろんで
や
す。
った、ありがとうございます。あと今日質問くれたけど拾えなかった方いたら本当ごめんなさい。追いつけなかったです。ということで、また次回もお願いしますとピーレンさんからも来てます。ダーマイさん、来週は早いな。ということで、今日のラジオはこの辺で。皆さん、今日はですね、いつも聞いてくれてるパパさんと、そして私と旅行に行ったりしてるミサさんのお二人に参加いただきました。お礼、ありがとうございました。やっと
あり
いう
がとう
間で
ご
し
ざい
た
ま
ね。
した。
本当にありがとうございました。なんかまたね、お願いしたらやってくれそうな感じなので、できたら第2弾、お願いしちゃいましょう。ね、終わっちゃいました。はるかさん、ごめんなさい。そう。もうこの時点で時間15分ぐらい過ぎちゃってて。KP ちゃん、すっごいミサさんのスペースが気になる。
全角が
なんかお二人に最後に一言ずつとかもらいたいですけど、それちょっと無茶ぶりすぎますかね、さすがに。ね。
じゃあ、ミサから一言。
さすが。
行けたら、年明けに、タイか、ベトナム行こうと思ってます。
また？
また皆さん、情報ください。
最高です。いいですね。ちょっと現地中継もお願いしたいですね。大富豪がここにも。行くな、みんなベトナム。すごいですね、ミサさん。行きますね。
全然ハノイとか行けなかったので、そっちの方行ってみたいなと思ってます。
いいですね。パパさんがさっき教えてくれたルートでもう、ホーチミンはもうミサさん行ってるから、ホーチミンだけ外して、あの辺行ったら楽しいだろうな、ハノイから。パパさん何でしたっけ？ハノイからどこ行く、飛ぶんでしたっけ？
ハノイじゃなくて、あの時言ってたの
は
は、
い。
アナン、
だ、そう、ダ
あ
ナン。
の、
そうそう。ダナンだ、ダナンだ。
あと、高原地帯行くなら、ダラットってとこがありま
ダ
す
ラッ
ね。
と。ちょっとまたそれ聞きたいですね。ミサさんも行くし、あとピーレイさんも1月に行くんで、よかったらぜひ情報ください。姫ちゃん、ミサさん、ミサさんにリクエスト。姫ちゃんおやすみなさいって言っ
ひめちゃん、見な
て
さ
くれ。
い。
あ、ちょっとごめんなさい。私かぶりました。ごめんなさい。台無しにしちゃった。お願いします。すいません。もう一回いいですか？ひめちゃん、課金だよ、本当は、これ。このサービス。太郎、え？って言ってるけど、太郎はダメだよ。課金だから、特別だからな。みんな、全
ちょっと
く
思っ
の。
ちゃいました。
ひめちゃんがぐっすり眠れる。確かにね、ミサさんめっちゃ声いいからね。課金だぞ、こっからは。あ、パパさんも初めて喋ったんですけど、パパさんもめっちゃいい声してますよね。
そんなことないですよ。
いや、パパさん誰かもコメントしてたけど、いい声ですよ。
自分の声す嫌いなんですけど
ほら、つぐさんもイケボーって言ってます。なんか落ち着いてて素敵でした。すっごい、だから今日は、3人喋りだったんですけど、ミサさんはもうもちろんまあプロなのでそうなんですけど、ミサさん、パパさんの、落ち着いた声と上手な喋りで全然ごちゃごちゃしなかったですね。私が一番ごちゃごちゃしてましたね。そう、ダーマイさん、そう、喋るタイミングすごくいい。ののちゃん聞き取りやすい。そうなのよ。だからなんか私途中で、これ私いらないんじゃないかなってなっちゃいましたもんね。思ってました、心の中で。それぐらい、ミサさんとパパさんものすごい聞きやすかったです。本当にありがとうございました。突然。何の打ち合わせもなく、今日生放送に参加してもらったんですけど、最高でした、お二人とも。ね、
あり
みん
がとう
な。
ございました。
本当、そう、脳台本。そう、脳台本でやったのすごいよね。打ち合わせもしてないんだよ、一切。すごい。あ、
今、ウニちゃんも、ありがとうって言ってます。
そうだ、ウニちゃん今日参加して
携
く
帯
れ
の
たか
前
ら。
で。
猫ちゃんの。ウニちゃんも参加ありがとう。ということで、今日のラジオ
心
は、
が折れてます。
今日のラジオはちょっと長くなってしまいましたが、ここまでです。改めまして、皆さん参加ありがとうございます。そして、パパさん、締めてもらいましょうか。パパさんの挨拶なかったから。
はい、皆さんベトナム楽しんで行ってきてください。
はい。それでは、改めまして、本日のゲスト、ミサさんとパパさんに、ありがとう！大きな拍手お願いします！ありがとうございました！皆さんおやすみなさーい！
おやすみなさーい。